ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。
今日も始まりました坂本のりひこのラジオ経営塾、パーソナリティは私根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。で、今日のですねラジオ経営塾はですね、前回に引き続きですねゲストに来ていただいております。17年連続黒字の社長が語る失敗しない経営の秘訣ということでですね、今日は VIP ソフトウェア株式会社の取締役を務められております岡田裕二さんにですね、今日はお話しいただきます。よろしくお願いいたします。で、今日はですね、まあ、岡田さんがですね、まあ、17年連続で、まあ、さらに無借金経営をね、まあ、されてらっしゃるというところで、で、まあ、そのね、まあ、そうやって長きにわたってね、経営を維持して、しっかり経営をされてらっしゃる、まあ、どうやってそういうふうな経営ができてきたのかっていうところをですね、このラジオ経営塾でいただいてるね、まあ、中小企業の経営者さんとか、事業主の方にね、ぜひその秘訣っていうのをね、今日はいろいろたっぷり聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。では、じゃあまず簡単に岡田さん、自己紹介の方をよろしくお願いいたします。
はい。ありがとうございます。VIP ソフトウェアという、まあ、IT 企業を経営させていただいております岡田と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい。で、今日はですね、まあ、経営の、まあ、3つの秘訣ということで、1つ目が、まあ、社長が働かないのがいい会社というテーマについてお話しさせていただきまして、そして2つ目が、まあ、IT 化ですね、企業の IT 化についてお話しいただきまして、で、3つ目が組織化ですね、まあ、企業をどう組織化していくのかというところですね。この3つをね、お話しいただきたいと思いますので、ぜひね、よろしくお願いいたします。はい。ではまずですね、1つ目のその社長が働かないのがいい会社というテーマなんですけれども、これ、まあ、皆さんね、あの社長さんって一生懸命ね、自分が働かないといけないと思っている方も結構いらっしゃると思うんですけれども、ちょっとね、このところについてちょっとお話聞いてみたいなと思うんですが、はい。
はい。本日は中小企業の方がメインと伺っておりますので、その点でお話ししますと、多分皆さんすごい起業されて今一生懸命頑張って売り上げ上げている最中だと思うんですけど、逆にたくさん売り上げが増えていく中で、多分大変なことも多々起こってくると思います。そうなった時に社長が働かないなんて何事だって単に怒られちゃうと思うんですけど、決して僕は社長さんに働くなとお伝えしたいのではなくてですね、必ず売上が増えるとか会社が大きくなる成長的なところで必ずトラブルも増えてくると思います。大きいトラブルから小さいトラブル様々あると思うんですけど、そういったことに対して中小企業って必ず最後の尻拭いするのは社長になると思うので、その社長が身動きが取れない状況を作っているっていうのがまずいっていうのをちょっと今日はお伝えしたくて、このテーマでお話しさせていただきたいと思いました。私もそうだったんですけど、売上が増えるといろいろなお客さんから連絡が来たりとかですね、社員がちょっとお客様と喧嘩してしまったりちょっとミスをしたりとか、そういった時に必ずやっぱり上司とか社長が必ず尻拭いに行くと思うんですけど、それが今の自分も作業してしまっているとなかなか現場に行けない、謝りにも行けない、ただ早急に対応しなきゃいけないお客様って多々あると思うんですけど、そういう状況をそのまま見過ごしてしまうとですね、必ず後々せっかく大きくなった会社とか売上が増えた会社が、踊り場に立ち止まったりですね、必ずそこから落ちてしまう状況っていうのが出てきてしまうので、いかに社長がなるべく自分の作業をスタッフに任せて、自分は全体を俯瞰してみて、必要なところにフォローに入ったりとか、そういうトラブル対応したりとか、そういうことをするための社長が実務をしないっていうような形で働かないのがいい会社と、今日はちょっとお伝えさせていただきました。
はい、 ありがとうございます。でもそこすごい大事ですよね。どうしてもやっぱり社長さんね、特にまだね、会社小さい時は、やっぱどうしても現場にね、社長さんも入って、社員さんと一緒にやってると、ね、なかなか他のプレイヤーになっちゃって、全体を見ることがあんまりできないってやっぱなりがちですよね。
はい。
なんでね、やっぱりそういう意味でもね、まあ、社長さん自身がやっぱりね、一つ後ろに構えて全体を見ながら、で、何かね、社員さんがトラブルとかね、お客さんからのクレームとかいろいろ起こった時に、まあ、すぐにね、動ける体制を作っていく。やっぱここの体制ってやっぱすごく大事だなっていうのをね、なんか改めて、まあ、すごく思ったなというところですね。はい。ありがとうございます。ね、じゃあ、それ踏まえてですね、今度はじゃあ、ね、その社長がまあ働かなくてもいい仕組みを作っていく上で、まあ一つポイントがやっぱりその IT 化っていうところになってくると思うんですけれども、この IT 化についてもね、ちょっとお話し出したらなというふうに思います。
で特に最近ですと DX って言われてると思うんですけど、とにかく今少子高齢化で、もう人手不足がもう今後特に見えているじゃないですか。でそこをどうやって解決していくかっていうのは、まあ僕が思うにも IT 化しかないと思ってるんですよ。今、まあ外国人労働の方とか、来ていただいて対応していただいたりしてますけど、まあ今コロナの問題で、なかなかそういう人材の交流とかも難しいとか出てくるので、まあこういう不足の事態はまあ今後まあ頻繁に起きることではないと思うんですけど、確実にこういう人手不足社会が見えている中でどうやって生産性を上げるかっていうのはもう IT 化しかないと思ってます。で、この IT 化で結構皆さん勘違いされやすいっていうことがあるので、今日はその点もお伝えさせていただきたいなと思いまして、じゃあ IT 化のやりがちな間違いって何かっていうと、単品ソフトとか単機能のシステムを入れることが逆に生産性を下げるっていうことを今日はお伝えしたいなと思いまして、どういうことかっていうと、例えばですね、じゃあ一人社長で頑張ってました。でももう売上も上がって、お客さんも増えて、もう一人じゃ回らないよと。なってきた時に多分これ社員、スタッフをもう採用すると思うんですけど、じゃあ今度そうなった時に、社員さんに給料払わなきゃいけないんですよね。ってなると、給与計算なんか やったことねえから、なんかまあ社労さんに頼むとか、でも社労さんに頼むとお金取られるから、なんか給与計算のソフトかなんか買ってこようかなって言って、ここで給与計算ソフトとか買ってきがちじゃないですか。多分皆さん、僕もまあやったことないことそうだと思うんですけど、やっぱり今の悩み事にフォーカスしたものをこう買ってきちゃうっていうね。ですので、例えばじゃあ給与計算ソフト買ってくると、次に何が起こるかっていうと、この計算した結果を支払わなきゃいけないじゃないですか。じゃあ、これを支払い表を作んなきゃいけないとか、出勤表を作んなきゃいけないとか、次の作業工程っていうのが出てくるんで、じゃあ、給与計算終わったやつを、今度こうそういうのをまた、その計算ソフトについてればいいですけど、例えば、集計表を作んなきゃいけないとか、それを税理士さんに渡す資料にまとめなきゃいけないとか、単機能ソフトだと、他の機能と連携してないんで、またこう、ちょっと手間が増えるんですよね。で最近は、よく API とか、システム連携とか言って、それが繋がってたりするの出てきてるんですけど、じゃあ、皆さん個人で IT のことがよくわかんなくて、繋げられますかっていう、そういうところまで手が伸びますかというところなんですよね。ですので、陥りがちなのが、そう、単品ソフトを買ってくることによって、こうデータが連携できない。結局、Excel に吐き出して、で集計し直して、入れ直してみたいな。もうだったらめんどくさいから全部 Excel でやっちゃおうみたいな。Excel だとコピペ間違えちゃったとか、あれ、どこでミスしたんだっけ、分かんなくなっちゃったみたいになるんですよね。ですので、この IT 化でちょっとお伝えしたかったのは、僕はなるべく一つで全てをできるような、IT のシステムを導入された方がいいですよっていうのをお伝えしたかったんです。
はいはいはい。いやあ、ありがとうございます。でもそれね、よくなんかありがちですよね。なんかいろんなソフトを買ってきて、結局全部 Excel で出して、ね、Excel の手作業のところで間違うっていう。ね、で、それは果たして IT なのかっていうね。ね、ちょっと便利ななんかね、機能が使えてるぐらいで。やっぱそういうミスって中小企業すごい多いなって思うんですよ。ねはさんいかがですか、その辺は。
いや、すごいわかりやすいなと思って、ほんと目先の困りごとにやっぱ手を出しがちって、なんかあるあるだなと思って、やっぱその時その時で、やっぱ困ってるから、しかもなんか、あ、これだったらいいなと思って手出しちゃうっていうのがよくわかる っていうのが一つあったんですけど、やっぱそこもさっき言ってたみたいに俯瞰してみるじゃないけど、なんかその何のためになのか全体を見るっていうのすごく大事だなと思って、なんかそれに気づくためにはどうしたらいいのかなっていう、ちょっとその辺も聞けたら嬉しいなと思いました。
岡田さんいかがですか、その辺は。はい、
もうあれですね、もう本当今根葉さんおっしゃられた通り、やっぱもう全体俯瞰してみるしかないですね。例えば一つの、例えばまあ事務作業だけで言うと、こう何か困りごとがあったときに、それを後工程の作業を考える。これをやったら次に何が起こるんだっていう。じゃあ、そこまでできたら今度その前工程も考えるといいんですよね。で、結局その全体像が見えることによって何をしたらいいかっていう本質が見えてくるんで。で、うちはシステム開発をメインの事業ではやってるんですけど、特にシステム開発をやるとき の手法が、お客様の話をまず全部聞いて設計書を作るんですよ。で、この全体の設計をやってから細かい詳細設計に入っていくんで、まずは一つのお困りごとにフォーカスするんじゃなくて、そこから全体像を広げていくっていう、そういう作業をすれば、後々困らなくなると思います。
なるほど。聞くと分かるけど、みんな間違いがちですね、そこスタートラインを。なんかすごい今自分でも気をつけようと思いました。
ありがとうございますね。あとね、さっきお話の中でね、そのね、単品のソフトでね、なんか結局みんな複雑化しちゃうみたいなお話あったと思うんですけど、ただこれね、それはそれでなんか全部トータルのソフトみたいなね、そういうのが使えたらいいんですけど、結構そういうのってね、なんか結構なんだ、大手企業が使ったりするやつで、結構費用的にも高くなったりとかって、その辺の心配があるなと思って、その辺っていかがですかね。
もう本当、坂本さんおっしゃる通りで、かつてそういう統合業務ソフトと、CM でいうと勘定奉行なんてやってたんですけど、基本的にも大企業とか中堅企業さんが使う、もう本当安くても数千万とか、もう大企業が使うと本当数十億みたいなのがあったんですけど、今ようやくでもこのやっぱり、クラウドとか、IT の発達によって安く伝えられるものも、ちょっとずつ出てきてます、でちょっとこれ手前味噌なんですけど、うちのサービスの中でも、そういった中小企業に特化した人事給与とか営業経理系っていう、中小企業の基幹業務が全部一個にまとまったクラウドサービスをうちでも提供してまして、でうちはそれをですね、先ほどみたいに高い金額で提供しても誰も使ってもらえないっていうのが、もう僕は実体験で分かってるんで、うちはそれ無料から提案してます。
すごい。無料でそういうその給与計算とか経費の入力とか、そういった請求書とか全部そういうのがもうできるのが、もう無料で使える形なんですか。
そうです。
その辺またちょっといろいろね、お聞きしていきたいなというふうに思いますけれども、でも本当ね、でもそういう形でそういうソフトが無料でね、今こういう形でね使っていけるっていうのは、本当すごいなんか時代に入ってきたなっていうところをね、すごく思うんでね、なんかぜひぜひね、そういうのもね、皆さんにもね、また使っていただけたらと思うので、はい、ありがとうございます。でちょっとね、あともう一つですね、ちょっとお話聞きたかったのが、組織化っていうところですね。あと経営でやっていくときね、その IT ってシステムで解決していくところと、組織で人の力を使ってね、解決していくっていう部分があると思うんですけれども、そこについてもちょっとお話ししたいなと思ったんですけれども、
もうさっきの一番からのつながる話なんですけれども、やっぱりさっきの社長がなるべく実務をしないで全体を見て、指示を出したりとか、マネジメントですね、できるようにするためには、まず今の社員の人たちをちゃんとした組織にまとめないと会社は動かなくなっちゃいますので、これが例えば一人ずつ個別で動かして、一人ずつ指示を出していると、単純に外注さんを多く使っているのと同じことになっちゃうので、もう本当企業として手をなすためには、それをちゃんと組織として動かすような形を取らないと、会社ってもう人数が増えれば増えるほど回らなくなってくるんで、特に急成長している会社って大体急に成長止まっちゃうんですよね。なんでかって言ったら、組織ができてないと、もうみんないい加減なことやりだして、で、トラブルが発生して、で、お客さんと揉めたりして、お客さんを失っちゃったりとかって起きるんで、ここで、ちゃんと採用の段階からどういう人を取りたいなとか、で、それをどういうふうに活用していくとか、 あとは、まあ、中間管理職とマネージャークラスを、ちゃんと作っていくとか、そういうちゃんとした組織、その形態を作って、で、その上に社長がいて、それを全部俯瞰して回していくっていう仕組みを作らないと、会社は回りませんし、大きくならないんで、必ずどこかでギクシャクして、足踏みしてしまうところができるので、この組織化っていうのは必ず成長フェーズで必ず必要になってくるところなんで、そこはちょっと真剣に向き合って、作られた方がいいと思います。
ありがとうございますね。この組織化ってね、やっぱすごく大事なポイントかなと思ってましてね、やっぱりそのね、まあ、個人事業からね、最初人をね、ちょっとずつ使い出して、で、だんだんそれが、まあ、チームとか組織になってくるっていう形だと思うんですけど、ここでね、なんかそのチームとか組織にできるかどうかで、やっぱり会社がね、もう一個大きくなるかって多分分かれるポイントかなと思うんですけど、その組織化する上で、その一番大事なポイントっていうか、一番岡田さんが大事にしてるポイントって、どのあたりになるんでしょうか。
僕が一番大事にしてるのは、もう能力よりも人ですね。やっぱり自分と、まあ、自分とか会社の理念と同じ方向を向いて同じベクトルで働ける人、いかにこういう人たちを集めていくかっていうところでうちは運営をしております。もうそれはもうだから 先ほどもお伝えしましたけど、採用段階から、そこはちゃんと説明をして、うちはこういう会社でこういう理念でやってますと、でこういう会社にしたい、こういう社会にしていきたいっていう、ちゃんとした大義名分を立てて、それを一緒にやっていける人を募集して採用してます。
やっぱりその能力よりもちゃんと思いとか理念にちゃんと共感してるかどうかっていう方が大事なんですね。やっぱ能力だけだとやっぱり人がまとまらないとかついてこないみたいなのがやっぱあったり、そういう経験もあったんでしょうか。
やっぱりうちシステム会社なんで、やっぱエンジニアがたくさんいるんですけど、やっぱり技術力高い人取りたいんですよ。
いやそうですよね。もうエンジニアっていうとね、もうそっちが、ね、採用の第一基準みたいになりそうな気がしますよね。
そうなんですよ。でももう取ってもうやめるんですよ。やっぱそういう人ってこうどんどんやっぱこうキャリアアップとか条件とか、やっぱそうなっちゃうじゃないですか、もうだから価値観が違うじゃないですか、ですんで、もううちはその中途採用をある時もピタッとやめたんですよ。でも今うち新卒採用しかしてないんですよ。新卒か第二新卒未経験の人しか採用してなくて、でその段階からもううちともうその理念共有してやっていくっていう、でうちの離職率はもう今すごい低いんで、体調を壊したりとか、家庭の事情とかで辞める方はいますけど、うちここ5年ぐらいはほぼ辞めてないんで、やっぱりそういう新卒の人からちゃんと新人教育をして、でうちの社内でのキャリアアップ、技術力の話だったりとか、そういうマネジメントだったりとか、人としてとか、そういうようなことを一緒にやっていくんで、そういった強い組織ができてるんじゃないかなと今は思ってます、
でもね、そこをね、中途からね、その新卒に変えるって結構ね、なんか大きな決断っていうかね、そこちょっと怖い部分とかなかったんですか、そこの。
いや、めちゃくちゃ怖い。もう新卒取るなんて、いや、まあうちは一緒ないかなと思ってたんで
さ、ね、
それでも今やもう中途は、いや、これ言い方悪いですけど、もうなんか怖くて取れないですもん。
ああ、中途の方がやっぱちょっと怖い感じなんですね。怖いです。
新卒も育てるの大変ですけどね。
そうですね。そこのね、コストとか手間がね、かかるから、ね。だからね、やっぱ企業さんってどうしても即戦力みたいな感じになるから、ね、中途採用の方がってなるね、会社さんも多いのかなと思いますけど、それでもやっぱり、新卒の方の方がやっぱそこはいい。
そうです。組織を作っていく上では、新卒の方がやりやすいです。
そうですよね。まあ変な先入観とかがね、ないですからね。いやでもやっぱそのね、理念を共有するね、チームとか組織作っていくって、やっぱりね、長く会社続けていく上でもすごく大事だなと思いますよね。ネハさん、いかがでしょうかね、ここまで聞いて。
なんかその、採用の段階で見ているっていうところで、すごくなんかこう熱量が同じ人と一緒にやっぱお仕事できるって、やっぱ採用する側もされる側もそこってすごく大事というか、私は採用される側の立場の方が経験が多いので、やっぱりなんか誰でもいいんじゃなくて、あなたと一緒に働きたいって言ってもらえることってやっぱりすごく嬉しい、働く側も嬉しいんですよね。で、やっぱり人生の中で一日の大半をやっぱ仕事をしながら過ごすって考えると、やっぱ自分がどういう場所で働きたいかとか、どういう人たちと一緒にやっていきたいかっていうところが、こう集まった組織だと、 やっぱその熱量っていうのが会社全体がこう生きているものとしてこう成長していくのかなっていうのを今聞いてて思ったので、なんか能力より人っていうのがまさにそこなのかなっていう、すごく楽しそうな職場だなと思いました、聞いていて。
本当にね、素敵な会社だなと思って、まあだからこそね、まあ長くね、安定してちゃんと経営も、あの黒字もね、しっかり出してね、経営もできていらっしゃるのかなっていうね、なんかすごくもう学びになる時間だったなと思います。はい、ありがとうございます。で、ぜひね、最後にですね、まあ岡田さんが、まあね、先途中でもちょっと出てきたんですけど、その IT 化をね、していくっていうところでの、岡田さんのね、会社で開発されてるジムソルっていうね、ソフトがあると思うんですけど、ぜひね、ちょっとこちらのお話をね、最後ちょっと聞かせていただけたらなと思うんですけれども、はい、はい、ちょっと、はい、そちらのご説明をお願いいたします。
はい。はい、ジムソルに関してなんですけど、まあ、中小企業を経営されている方だったら、さっき言ったお悩み、費用計算だったりとか、お金の管理だったりとか、その売上がどうとか、利益がどうとかって、まあ、気になる数字とかたくさんあると思うんですけど、うちのジムソルは、そういった事務作業から経営の数値管理が全部一つのクラウドサービスで管理することができます。で、この一つで管理することによって、先ほどお伝えした、もう社員の管理から、給与計算から、あとは、取引先の管理、あとは請求書を出して入金管理、出金管理、こういった事務作業が全部ボタン一つで連携して、帳票、書類なんかも全部出てきます。それで集計表もボタン一つで全部出てきますんで、今までやっていたその単品ソフトで苦労してたこととか、集計表を Excel で作ってたっていうものも、ボタン一つで一瞬で全て解決できます。で、その集計表を税理士さんに、メールとかデータで送ることによって、月次決算っていうものもすぐに返してもらえるようになるんで、その売上とか利益とか、そういったものも簡単にすぐに把握できるようになるんで、例えば決算対策しなきゃいけないとか、よくあると思うんですけど、それって決算期直前にやったって、対策できるものって今少ないと思うんですよ。そういったものを毎月月次決算することによって、だいたいどれくらい利益出そうだなって分かるようになるんで、そうすると事前に、あれを購入しておこうとか、あれをやっとこうとかっていうことが計画的にできるようになるんで、そういう数字の見える化ができるんですよ。で、経営が楽になったり、黒字化ができたりとか、あと、先ほどもお伝えしましたが、資金繰り表がボタン一つで1年間がビョンって非単位で出るんで、そういうお金の管理も楽になるんで、そういったことをうちは全部1個にまとめたシステムが1ユーザー無料から使えるので、これを使って皆さんの経営を楽にしていただきたいっていう活動を今うちではやってます。
そんだけのね、さっきね、お話ありましたけど、こういうね、統合のソフトってね、もう本当、昔だったらね、本当何百万とか、もう何千万とかってお金をね、出さないと使えなかったのが、1アカウントですけど無料で使えるって、いや、すごいね、これで収支、ね、岡田さんの方大丈夫なのかなって、ちょっとね、心配になるぐらいなんですけど、うちの方でもね、使わせていただいてますけれども、本当にね、すごく使いやすいソフトで、その数字の部分がね、すごくわかるあのソフトなので、まあ本当、中小企業のね、社長さんとかには、ぜひね、ご利用いただけるといいかなと思います。で、でも岡田さんがね、このソフト開発されたね、思いっていうのがね、なんか僕はそのお話がいつも好きでよく聞かせていただいてるんですけれど、ね、そのなんかリーマンショックの時に大変だったりちょっとお話を聞かせていただきたいなと思うんですけれども、
はい、はい、ジムソルができた、まあ、きっかけがリーマンショックだったんですよ。僕の友達が結構潰れたりいなくなったり、一人これをやってしまいまして、ちょっとその悲しい思いから、なんでうちは生き延びれて周りの人たちはそうなったかってヒアリングしたら、たまたま皆さんどんぶり勘定だったと。であれば、じゃあ僕がこのジムソルの原型の社内システムはうちがあったので、もうこれは原価償却してたから、これを、まあ、無料で皆さんに提供すれば一社でも潰れる中小企業をなくせるんじゃないかという思いで、うちはこれを無料で出してるっていう、なんか後から変な売り込みがあるとか、
はい、
壺を買ってくれとか一切ないんで、
はい、
そこから、まあ、経営が伸びて大きくなった時に、複数ユーザーで使う時に多少ちょっと料金いただくようなモデルになってるんで、まずは無料で経営力を上げていただいて、会社が大きくなったらちょっとお金をいただくというような流れになってます。
ありがとうございますね。周りのね、そういうね、経営者さんをね、助けていきたいという思いからね、できたね、このジムソルっていうね、ソフトなので、ぜひね、活用いただけたらと思います。ジムソルで検索していただきましたらね、無料登録出てきますので、ぜひね、ご活用いただけたらと思います。はい、それではですね、今日は、岡田さん、楽しい話ね、本当にありがとうございました。またね、今後もよろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先は立新財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。